ルール6、課長としての意思決定はこれまでの経験を生かそう。いよいよあなたはこれから課長としての第一の実務である会社の経営方針に基づいた課の経営方針を作ることに着手していきます。年間の方針、四半期ごとの方針、プロジェクトとしての方針、様々なケースがあるでしょうが、それらはいずれも期間限定になります。間違っても社長からいつでもいいから課のみんなでやっておいてくださいねなどとは言われません。すべて与えられた期間の中で達成しなければいけないものです。そしてあなたは部下たちに基本方針としてのあなたの考え方を必ず示します。会社の経営方針を実現するために私はこう考えている、うちの課ではこのようにしてやっていきたいということを部下に周知し、あなたの考え方をみんなに共有してもらわないといけません。この合意形成を取るコミュニケーションを十分に行わないと、後で多くの弊害が出てきます。そしてゴールや成果を示して、目標計画を掲げて、役割分担と手段を考えていきます。会社の形態によっては課のミッションがかなり固定化されてしまっているところ、すなわち目指すべきゴールが確定されているところもあるかもしれません。しかし組織である以上、このプロセスは変わりませんし、あなたの課の裁量が全くないということもあり得ません。自分にそんな大変なことができるんだろうかと不安になる方もいるかもしれませんが、心配はいりません。あなたは自然とこれができるんです。なぜなら、これまで一度でも組織人として仕事をしたことがあれば、このプロセスをすでに体感しているはずだからです。係長の時は、課長の片腕としてこの過程を実質的に取り仕切った方も多いでしょう。今度は反対の立場でそれをやるだけです。足りないところは、自分のカラーを出す習慣がついていないことくらいなんではないでしょうか。部下の時には、俺ならこうするのになぁと思った経験は誰でも多いはずです。今度はその俺が主導権を握って意思決定する順番になったんです。これからは今までのあなたの上司だった人たちのやり方が尊い教師や絶対にやってはいけない反面教師として場面場面であなたを助けてくれるはずです。それらの経験も有効に活かしながら、その時自分が課長からされたことが何であったのかよく思い出して、課の方針を作り上げていきましょう。